です。今の憲法について自由にざっくばらんに語り合います。憲法サロン京都の時間が参りました。この番組は憲法9条京都の会がお送りします。毎回素敵なゲストをお招きしておりますが、今日のゲストは日本キリスト教団京都神鴨教会の牧師である後藤正俊さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
後藤さんは神鴨憲法9条の会を作られたということなんですが、はい、9条の会ができたいきさつなどお聞かせいただけますでしょうか。
は
い、
以前から私憲法にはすごく関心がありまして、実はもう10年くらい前になりますけど、もうちょっと近いかな、第一次安倍内閣の憲法の改悪の時にやはり関わったことがありました。
あ、そうですか。
でそれで、まあ、私牧師ですけど転任することがありまして、3年前に、はい、今の京都神鴨教会、神鴨神社のすぐ近くの教会に赴任してきたわけです。はい、で以前からの憲法の絡みもありまして、後藤さんちょっと手伝ってほしいと、まあ、あの地区にはたくさんの憲法9条それに関わる会があるんですけど、神鴨にはまだがないと、それで手伝ってほしいということで関わり出したのがちょうど2年くらい前になります。
あ、そうですか。できて2年のまだ新しい9条の会なんですね。
はい、ただ皆さんご存知のように事態がね本当に悪くなってるんですよ。はい、まあ、第一次安倍内閣の時はまだ安倍首相も未熟なせいもありましたから、あれはまあ見事にというか仕方なくというか、まあ、当然ですけども第一次安倍内閣は倒れました。で、はい、その後彼はやっぱりね、もう負けじとある種鎧を着て、もう断固たる姿勢を持って今の、まあ、状況は本当に今すごく悲惨な状況になりますけども、憲法改悪に乗り出したわけです。でご存知のように共謀罪があり、そして戦争法があり、つい最近もまあ、ちょっと私今推移は見てるんですけども、安倍首相自身が憲法の9条にいよいよ手を染めるというところに来てますから、やっぱりこれはどうしても見過ごすことはできないと思って、まあ、それで仲間たちと今2年目の働きをしているところです。
神鴨憲法9条の会ではどんなことをなさってるんですか。
基本的には月一遍の懇談会というか例会を開いています。
はい、
大変嬉しいことにこの憲法についていろんな知識あるいは関心のある方が、まあ、立ち上がり10名ほどで始めたんですけども、はい、始めた一人一人がやっぱり自分の思いを語るところから始めました。はい、で私はやはり基本的に牧師ですから、まあ、牧師があまり宗教とか社会の問題に関わるということに、まあ、ある種の危惧というか驚きを持って迎えられる時もありますけれども、まあ、例えば私たちの先輩というか仲間にはマルチン・ルーサー・キングという平和運動に本当に戦った、まあ、一つの理想的な人物がいますけれども、
そうですね、
なぜ関わるんだと言われた時にやはり私たちはただ手をこまねいてそれで見ているだけで、あるいは祈っているだけで済むのかという問題として、やはり私たちは、まあ、市民ももちろんそうですけどクリスチャンとしてあるいは牧師として問われると思っています。
はい、北区の憲法9条の会で去年ですか、はい、護憲派と改憲派に分かれて討論会をされたというのを聞きましたけれども、ね、
名前出てきませんけどね、弁護士さんの方がやっぱりやろうということで、まあ、一つの、まあ、デモンストレーションで憲法、まあ、改憲派と護憲派がありますから、まあ、一応シナリオありまして、憲法を変えたい方、憲法を守りたい方、まあ、それぞれ筋書きを作ってちゃんと台本持ち帰りもあったんですけど、けんけんごうごうとやりました。あれ面白かったですね。
そうですね、はい、やっぱり憲法を守らなくてはというだけでなくって、はい、変えたいという人がどういうか論法で来るのかっていうのも知って憲法の運動を進めていかないといけないのかなって時思ったんですけれども、
ただ論じ合ってて分かったことは、お互い知り合った仲間の議論だったんですけども、結局最後は大きな声で同じことを何回も繰り返す、結局はそのやり取りで終わってしまう部分があるんですね。もし私たちにあるいは私の方向こう側に何かを聞いてそれをさらにいいものにしようという議論があれば、それは議論として成り立つんですけども、現在の国会の見ての通り単純に同じことを繰り返し何も聞かないで時間だけを潰すというそういう議論がやっぱり現実としてあるということは自分たちもやってみて分かったことでした。
キリスト教の信仰と憲法の問題というのの関わりはどうなんでしょうか。
憲法は一つの人類の理想だと思います。各国にとっても理想ですけれども、私たち日本の場合は72年前の敗戦、そして自分たちが傷ついただけではなくて殺し傷つけた現実がありますから、その中で私たちは戦わない、武器を持たない、戦争を放棄するというのは人類がやっぱりある意味すごく強い言い方ですけど到達した人と理想をそこに語っていると思うんですね。で、私たちクリスチャンも敵を愛し迫害する者のために祈れという言葉がありますけれども、語ったイエス、それ自体ができるできない問題じゃないわけです。もしそれをしなかったら私たち人間はどうなるかということも含めて聖書の中においてキリスト、イエス教はそれを語ったというふうに理解しておりますから、到達できるかといえば僕自身じゃあ聖書の一句一句ができると思いませんし、じゃあ憲法の9条も私たちの国が到達できるかというとなかなか難しいけれども、もしこれを捨てたときそれを考えてみたらその憲法の大切さが分かると思うんです。もし私たちがそれに到達する努力を怠ってしまったら一体この国はどうなるのか。で、私たちの国のやっぱり一つの理想とやっぱりこの国が掲げた理想の高さは私たちの国だけじゃなくて世界が認める、これは一つの理想です。つい最近国連で核禁止条約が承諾されましたけど、なぜあそこに日本がいないんですか。議論の場になぜいないんですか。
そうですね、
これすごく残念ですし、まさに憲法9条を私たちの国で作りながらそれを踏みにじってる、やっぱり私は政治家が悪いと思っています。もし政治家が国の理想に近づくことをしなかったらやっぱり私たちよくありませんし、現在の森友家計の問題でもそうですけれども、利潤をしかも最も身近なものにしかなさないような政治、あるいはその政治のリーダーっていうのはこの国の指導者に私はふさわしくないと思っております。じゃあそのことに私たちは黙ってていいのか。黙っていて良くなるのであれば私たちは黙ってますけど、どうですか、本当にそれでこの国が良くなるとお思いになりますか。そこにやっぱり私たちの行動しなければならないという一つ理想と踏み出す一歩があると思います。まあ、そういうものを分かち合う人たちが今私たちの憲法9条の会神戸のところには行ってくれて、とても楽しいというのは変な言い方ですけども、やりがいのある仕事を仲間たちとできています。
すごく神護憲法9条の会はできて新しいですけども、すごく運動としてはね頑張っておられるということを聞いております。本当に平和のための運動というのはとても大切なことだと思います。そろそろ時間が参りました。今日お越しいただきましたゲストは日本キリスト教団京都神護教会の牧師後藤正俊さんでした。どうもありがとうございました。
本当にありがとうございました。またどうぞ私たちの輪に加わっていただきたいと思います。
はい、番組をお聞きの皆様もどうぞご意見ご感想などを憲法サロン京都へお寄せください。ご意見の宛先は憲法9条京都の会、電話は050-7500-8550、ファックスは075-603-8135です。この番組は憲法9条京都の会がお送りいたしました。